聖書を朗読いたします。マタイによる福音書17章1節から13節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書32ページです。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら、私がここに仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。一同が山を降りるとき、イエスは、人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならない、と弟子たちに命じられた。彼らはイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうか、と尋ねた。イエスはお答えになった。確かにエリアが来て、すべてを元通りにする。言っておくが、エリアはすでに来たのだ。人々は彼を認めず、好きなようにあしらったのである。人の子もそのように人々から苦しめられることになる。その時、弟子たちは、イエスが洗礼者ヨハネのことを言われたのだと悟った。以上の聖書箇所より、栄光の予表と題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
主イエス様に連れられて、ペトロ、ヤコブとヨハネの兄弟3人は高い山に登りました。イエス様はこの3人の弟子たちに対して、神の栄光の印を見るように仕向けられるのです。イエス様の顔が太陽のように輝き、衣が白く光り輝きました。そしてモーセとエリアが現れ、イエス様と語り合っています。これは夢か幻か、神のご栄光が完全に支配する神秘的な世界が弟子たちの目の前に映っているのです。夢のような情景にうっとりしたであろうペトロは、イエス様とイスラエルのこの二大偉人のために仮小屋を建てましょうと、わけのわからないことを言い出します。このような異次元の中に人間が置かれると、ここにずっと留まっていたいという感覚に駆られるのではないでしょうか。臨死体験をされた人たちの中にも同様の証言が聞かれます。その時にお花畑があったとよく聞きますが、その情景とともに何らかの大いなる存在に包まれる幸福な体験が伴った、そういう証言については注目するところです。特にクリスチャンはその何か大いなる存在というのを自分の信じているキリストだ、主なる神様だというふうに証言が聞かれるところです。弟子たちは最高のポジションでイエス様が窮地の中のようにして、このモーセとエリアと語り合っている光景を目にしていました。ユダヤ人の弟子たちから見れば夢のような共演です。話はそれますが、あるセキュリティ会社の CM の中でコンピューターグラフィックによって若返らせた長嶋茂雄さんと大谷翔平さんとが共演しているものを見ます。長嶋茂雄さんは現役時代に大リーグからお呼びがかかっていたとか、それだけ名実ともにレジェンド級の人なのだと改めて思わされます。ご病気の影響で半身が不自由で最近は車椅子を使われているようですが、球場に足を運び今でも変わらぬプロ野球に対する熱い思いがあることが伝わってきます。そんな彼だから CG によって作成された若かりし長嶋茂雄さんの映像に個人的には違和感を感じるものです。それはまだ彼がご存命だから私個人がそう感じるだけかもしれません。いずれにしても車椅子生活になっても生きている長嶋茂雄さんが表せる熱意や迫力に CG や AI の技術は勝ることができません。人間が作り出すものはどんなに技術が上がっていってもその再現性に完全なものはないと考えます。話を聖書に戻しますと、偉人と見られるモーセもエリアも神ご自身が弟子たちに見せてくださるから素晴らしいのです。旧約聖書の時代を生きた偉人と称される信仰者も神の大いなる約束のもとに用いられたからです。それは過去の断片的な出来事で終わることではありません。神の約束は今も生きていて預言者を通して言われたことが実現されるためです。神の約束が確かであることを示すためにイエス様が特別な場所に3人の弟子たちをわざわざ連れて行く必要があるのでした。ここの高い山がどこなのか、タボル山なのかどうか、マタイは伏せている点も意味深です。後の時代、そこに三人の弟子の前に神が権限した聖地として重んじられることが神の目的ではないからあえて伏せたのではないかと考えます。さて、素晴らしい神的場所に彼らがいると光り輝く雲が彼らを包み込んでしまいました。そうすると主の御声が聞こえてきました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。彼らは主なる神だと分かり、ひどく恐れ、ひれ伏すしかありませんでした。しかしながら、彼らだからこそその声の主が誰であるのか、すぐに分かることができました。先にモーセ、エリアという二大偉人が彼らのビジョンに映されたからです。モーセは律法を授けられたイスラエル民族の要となり、エリアは預言者です。ちなみに二人は生きた時代が異なります。モーセはイスラエルの民のエジプト脱出人のリーダーであり、イスラエル建国以前の人物です。かたやエリアはイスラエル建国以後の人物であり、イスラエル王国が北と南に分裂した後、 北イスラエル王国の方で活躍します。エリアといえばそこで行った異教の神バールとの雨乞い合戦が有名です。またこの二人はこの地上の生涯を終える際も神がかっていて謎を残しているのです。モーセはカナンの土地を見渡した後、入植する前に死にましたが、そのお墓はイスラエル人の間でも秘密にされました。無論そのお墓は誰にも分かりません。一方エリアは肉体の命が尽きる前に生きたまま竜巻で天に連れて行かれたとあります。ですからエリアは死んでいないとみなされ、いつか戻ってくるはずだと噂が立ちました。これらの背景から10節にある弟子たちの質問内容がつながってくるのです。律法学者はまずエリアの再来があるはずだと言われますが、なぜでしょうかと。エリアはすでに来ました。イエス様の解説により、あの洗礼者ヨハネこそエリアだということを遅ればせながら弟子たちは理解するのです。もうこの解説があった時はヨハネはヘロデによって好きなようにあしらわれ殺されていました。弟子たちがエリアの再来を見逃していたのは、見当違いな人物を探し求めていたからだと考えられます。ご多分に漏れず、彼らの求めるエリアのイメージはもっと目立つ形でユダヤ人を一致団結させていくような人物像だったかもしれません。さらに言えば、彼らがメシアに求める軍事的政治的に強靭な王様のイメージで、神の権能で敵をも一掃するようなイメージに近かったかもしれません。旧約聖書のマラキ書には、神は主の大いなる恐ろしい日が来る前に人々に心の準備をしてもらうためにエリアを送ることになっているということが書いてあります。メシアが来る前段階で心備えをしておくようにということです。旧約聖書などのこのような言葉から聖書研究を続けている律法学者たちは、これらの言葉から判断して今後に起きるであろう神の出来事の予定表のようなものを打ち出しているいたのです。それで律法学者が考えることには、社会状況などが著しく悪くなったら神はエリアを送るのではないかと検討しました。そしてその後にメシアが来て務めを果たすのであるとしました。弟子たちは律法学者の述べていることの大枠は理解していることが分かります。洗礼者ヨハネがエリアだと知らされ、中には困惑した人もあったでしょう。と言いますのは、ペトロは今日のまばゆい光に包まれた出来事の前に、約1週間前ですが、イエス様のことを、あなたこそメシアですと信仰告白していたからです。弟子たちの関心のある場所より他のところで神の出来事はこのように進んでいます。ヨハネからイエス様にバトンが渡され、イエス様はその務めの完成へと向かって 前進しているのです。イエス様は三人に釘を刺します。人の子が死者の中から復活するまでは今見たことを誰にも話してはならない。まあやたら喋られないためにあえて12人いるうちの3人だけを連れてきたということも言えると思います。でもそれだけでなく、この今見聞きした不思議な素晴らしいこの風景を、これが人生の中で最高潮の素晴らしい体験だと弟子たちに勘違いしてほしくないのです。私たちはこう不思議な体験、そのような例えば臨死体験なんかをすると本当になんか夢見るような独特のその素晴らしい体験だと思うものですけれども、でもそれが最高峰の体験ではないのです。メシアが来たことが、イエス・キリストが私たちの救い主であることが知らされ、それを信じたことが本当は私たちの最高の体験だと、であることです。メシアが来たのは神のご計画であります。神の愛と力に、その力により人間を罪から救い出し、神の御国が建てられるためです。しかしそれに至るには、キリストが十字架の苦難を経なければならないのです。イエス様は今日の出来事の前後に、ご自分が苦難を受けて死んで復活することを繰り返し弟子たちに述べています。けれどもペトロはイエス様に、そんなことがあってはなりませんとイエス様のおっしゃることを否定したり、他の弟子たちも相変わらず信仰が弱い、そのようなと思われる態度、言葉を出して、そのような弟子たちの弱い姿がいろいろ映し出されているのです。弟子たちは実に左に右に揺れ、不安定で頼りないように見受けられます。私たちも弟子たちと同じで、神の栄光の御前に出されたらまともに立つことはできないものなのです。しかし神はその愛で彼らを包みます。彼らの祖先が荒れ野で旅をした時、民を導き守った雲が今このような印で彼らを包み込むのです。するとその中から声が聞こえました。神の声は主イエスを指し、これに聞けと命じます。実はイエス様がヨハネから洗礼を受けた時、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けと同じ言葉が弟子たちにも注がれたのです。弟子たちは主である神に従うことがどういうことなのかまだ分かっていないかもしれません。彼らの心の内にはいろいろな思いがあり、野望に満ちていたでしょう。イエス様にはぜひユダヤ人の王になって国を再建してほしいなど、ユダヤ人の一般的な悲願でありますが、神からご覧になったら勝手な期待を多く寄せていたことでしょう。罪が許され、 救われることが肝心ですが、弟子たちでさえ自分の思いを中心に考えがちです。だからこそ神の御子イエス様が十字架で死ななければならなかったのです。律法に従い、イエス様は人間の罪の責任を担ってくださることがおできになる方です。その十字架の死からの復活は、神が真実なお方で約束を守る誠実なお方であることを示すのです。 SNS の X、 旧 Twitter のことですが、その X に例えると、主なる神の一番最初のフォロワーはイエス様ご自身だと言えると思います。神の御心とそのご計画に賛同し、主なる神様とイエス様は心を一つになされていたのですから。そして弟子たちなど、そのいいねボタンを押す人は結構多いと思います。しかしいいねボタンを押すだけにとどまらず、私たちはイエス様がなさった神様の御心に従うことが最もおすすめされていることなのです。イエス様は主なる神の愛する一人子です。イエス様ご自身が神から愛されたように、実は私たちも神から愛されているのです。そう言われても実感が持てない人が多いから、イエス様の十字架を通らなければならないのです。私たちは罪人だからです。神様から罪を許していただかなければならないのです。弟子たちにも神様にお従いするその道を歩むようにイエス様は求めます。神の愛と許しによる神の御国が来ますよう祈りつつ、私たちもイエス様に従ってまいりましょう。それではお祈りをお捧げします。全知全能の父なる神様、私たちは罪人であり、あなたの御国に入れない分際のものであります。それにもかかわらず、あなたは私たちを愛してくださり、いかにして救いに導くか、あなたは真心を示してくださいました。イエス・キリストの十字架をお与えくださり、私たちが信じることであなたに罪許され、天の御国に入れていただける道を備えをしてくださいました。深く感謝申し上げます。どうか私たちの言葉と行いによる罪をあなたに許しを求める、許しを請うことができますように。どうぞ私たちの心をキリストの光で照らしてください。私たちがいろんなことで悩み苦しみますのは、まことの神様を信じていないことも原因していることが多々あります。ですから一人でも多くの人がキリストを信じて神様を喜びつつ人生を歩むことができますように、主イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。